ユダヤ流仕事の流儀、ユダヤ流ビジネス法則を日本一わかりやすく教えるラジオ。今週も聞いてくださりありがとうございます。ユダヤ流ビジネスマインド革命コーチのアビゲイル幸子です。今週も始まりましたユダヤ流仕事の流儀。はい、今日はですね、特別ゲストが登場してくださっている特別回になります。はい、もうあのタイトルでね、ちょっと気になってるいらっしゃる方もいると思うんですけども、早速紹介したいと思います。本日の特別ゲストはビジネスコミュニケーション株式会社海外人材マネージャーのラウタ・サンチトさんです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。もう私はサンちゃんって呼ばせていただいてるんですよ。今日もサンちゃんで大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
はい、ありがとうございます。サンちゃん、今日は出てくださりありがとうございます。
いや、貴重な時間いただきありがとうございます。本当に
ありがとうございます。はい、もうあの興味津々な、ね、タイトル見て、興味津々な方もたくさんいるんじゃないかなと思って、はい、今日はサンちゃんに 特別突撃インタビューという、ちょっと噛みましたけども、ね、聞きたいんですけども、じゃあサンちゃん、簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。
はい、ネパール出身の、ラウタ・サンチトと申します。日本はですね、2007年に来てたので、もうすぐ20年になります。今は、妻と、子供2人で福岡の方にですね、住んでおりまして、で仕事としては、先ほどのビジネスコミュニケーション株式会社で、海外人材に特化した優良職業紹介の仕事と、日本に来てからの海外人材の語学育成のですね、仕事をさせていただいております。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いや、まずすっごい初歩的なこと言っていいですか？
はい。
もう多分ね、100万回ぐらい言われてると思うので、もう聞き飽きたよって感じだと思うんですけど、日本語上手すぎますね。
とんでもございません。ありがとうございます。
いや、まあ、こういうこと言うのももう失礼なんですけどね。でもそれでもやっぱりね、私も海外とかいた経験からも、日本語ってね、やっぱね、難しいな。
最初の頃は確かにですね、難しかったんですけれども、まあ四六時中ずっともう日本語をすかす買わないっていうにすると、まあ案外ですね、喋れるようになるもんだなと思ってます。
いや、そうそう、もうこんなね、初歩的な日本語上手ですねとか、もう本当海外をね、舞台にせ、あの仕事されてる方とかに言うのって、もう本当ね、あの幼稚な質問感想だなと自分でも思うんですけども、やっぱサンちゃんは日本語がとても綺麗でですね、スマートで洗練されてるのですごいな。
ありがとうございます。お褒めの言葉いただきました。
いや、本当思うんですけど、いや、じゃあちょっと本題の方に入っていきたいんですけども、
はい、
もうビジネスコミュニケーション株式会社っていうところで海外人材マネージャー、ね、されてるってことなんですけども、あの具体的にはどういう活動をしていらっしゃるんですか？
はい、一番メインはですね、優良職業紹介になるんですけれども、うん、日本人と同様で海外人材に特化して、日本で働きたい海外人材を、あの企業様とですね、マッチングをさせて、そこで就職するとかですね。あとは今、よくニュースとかにも出てるんですけれども、あの特定技能の方ですね。はい、海外から直接日本に、企業様の方に、働きに来る。5年間最長で働けるんですけれども、その優良職業を使って特定技能の方々を、日本の企業様に、紹介して、いる仕事が一番メインになるんですよ。でもこの仕事をやってまだ3年ぐらいなんですけれども、僕自身もね、海外から日本に来て、今20年になるんですけれども、やっぱりその日本語でのコミュニケーションですね、要は会話力が、実際足りていない。で、それでいろいろその資格の条件はクリアしてても、実際現場で喋れないと。
うん、
コミュニケーションが成り立たないから、仕事もうまく、まあ、教えられてない、もう理解してるかどうかっていうのを、声をですね、たくさんの企業様から伺う、すごく聞くことが多かったので、で、そこでやっぱりこう、人を紹介するだけでは、もうこの仕事は、成り立たないっていうのもあったので、そこで、まあ、語学の教育も、パッケージで、して、まあ、企業様とも日本に働きに来る方々の少しでも、まあ、支援になったらいいなっていうことで、この2つをパッケージにして、今、企業様の方に提供しているような流れです。
そうですか。
はい。
いや、これまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、本当来てゴールじゃないですもんね。
もうスタートラインに立ったところなんですよね。
そうですよね。いや、そっか。
うん。
いや、もう本当個人的にも私はね、海外で働きたかった人で、もうイギリスチャレンジをね、しましたし、まあ実際、ハワイでも働いていたので、やっぱ海外で働くっていう夢は、持ってる人は実現してほしいし、やっぱり交流するっていうのは、とてもとてもエキサイティングで、地球人としてね、いろんな人が働きたいところで働くっていうのは、私も理想なので、そうなので今日サンちゃんのね、話お聞きしたいなと思ったんですが、まあ、海外って言ってもね、広いですけど、サンちゃんがサポートしてる人ってどういう国の方が多い？
そうですね。まあ、主にアジア圏がですね、多いんですけれども、もう今中心にやってるのは、まあ、自分の母国のネパールと、それからフィリピンですね。それからインドネシアとミャンマーとベトナムの国の方々と今直接交流をしながら、で、日本にこう、働きに行きたい。まあ、向こうのその送り出し機関っていうのが向こうに存在するんですけれども、あそこと、打ち合わせをしながら、で、そこから条件が合えば、日本の企業様に、まあ、面接をして、で、内定もらったらも日本に来るまでのプロセスを支援してたりとかはしてます。
なるほどね。そっか。いや、もう本当個人的に海外で働きたいと思って、まあ、実現もしましたし、ずっと夢を子供の頃から持っていた、女としてですね、すごい応援したいなっていう、もう気持ちばっかりなんですけども、
ありがとうございます。
まあ、そもそもさんちゃんがこのね、日本に来ることになって、今海外の方を日本にこう活動できるようにサポートしているってことなんですが、ちょっと子供の頃からのこととか聞かせてもらってもいいですか？どんな子供時代とか、なんで日本に、来ることになったとか。
そうですね。まあ子供の頃からは、まあ性格はもう今のまま。なんですよね。もう誰とでもすぐに喋るとか、すぐに仲良くなるっていうところは、まあ、子供の時から変わってないんですけれども、まあ、日本へですね、来るきっかけっていうのは、特に日本を希望していたわけでもないんですよ。まあ、ただ、高校を卒業した後に留学をすると、まあ、一旦ネパールを離れるっていう、ことしか頭になくって、で、まあ、もちろんアメリカもイギリスもオーストラリアとかも一応その留学のために願書は出していたんですけど、まあ、たまたま日本が一番最初に返信来たっていうだけですね。
そうなんですか。
そうです。日本の方が早かったのと、で、まあ、その結果を見たときに、まあ、例えば僕、まあ、日本で言ったら、TOEIC は満点なんですけれども、なので、ちょっと待って、まあ、アメリカとかオーストラリアとか言ってても、語学では困ることないよね。なんかつまらないよね。って、なんかふと思って、だからもう他の国のところからの答えを待たずに、結果もらって2週間後にはもう日本に、日本だったら全部ゼロからちょっとチャレンジもあるなと。いろいろふと思ってすぐにもう日本に来たって感じですね。
そうです
はい。
か。やっぱチャレンジャーは。
まあ、チャレンジャーなのかわからないです。もう18だったんで、あんまり多分考えてなかったと思うんですよね。今、ちょっと、今日久しぶりにちょっと思い返してみたんですけど、
そうですか。
あんまり考えずに、まあ、面白そうだね、日本を。って言って、今そのまま日本へに来たって感じですね。
いや、人生本当どうなるかわからないものですね。遠
そうい ですね。
たらもう絶対ね、英語圏って、まあ、 ね、思うことの方が、普通かもしれないけど、あえて語学もハードルあるチャレンジングな場所。
そうですね。結構みんなに、お前バカだねって言われたこともあります。
いやー、でも同じ匂いがする。
よかったです。
よかったです。そっか、へえ。いや、でも、まず日本来てみて、最初の方ってどんな感想で持って生活してました？
そうですね。まあ結構、まあ文化的なものとかは結構ネパールに近いなっていう感じる部分もやっぱありましたし、だからまあとにかくは言葉だけが違うなと、あと英語が通じないなと、っていうのがすごく、まあ、その当時感じたことでして、だからまあとにかくも日本で生活するんだったら、もう日本語を話せるようにならないと、何にも始まらないっていう気持ちで、ほぼ毎日日本語を、夜な夜なですね、コンビニの、休憩時間のお兄ちゃん、お姉ちゃんたちと、買い物行って3時間ぐらい、もう、自分がわかる言葉で会話するっていうのが、まあ、日常的なものでしたね。
もうこれはただで、日本語
学
の。
べるという、そうですね。
しかも深夜だから邪魔が入んないっていうこと。
入らないっていうのですね。あ、ちょうどまあ、その当時住んでた寮の目の前に、セブンイレブンだったかな、あったんですけれども、まあ、あそこ、夜中にちょうどタイミング合わせて、なんか買って、で、その後ずっとなんかいろいろ話をするみたいなっていうのをずっと、あ、それ道端でやったらですね、ナンパなのかなんかなんかいろいろ言われるからめんどくさいじゃないですか。まあ、夜コンビニとかだったら一応お客さんだし、まあ、対応してくれるやろうなと思いながら行ったら、やっぱ対応してくれてて、そこは非常に感謝はしていますけどね。
頭いい。
もう、あるリソースをとりあえず使いまくれっていう感じですね。
いや、同感です。そう、私も、まあ、私の話になっちゃいますけど、私も心に正義があれば遠慮はいらないっていうアファメーションを自分にいつもいつも言ってるんですけど、まさに 遠慮いら
まあ、
ない。
同感、そうです。遠慮はいらないって、もう言ったもん勝ちなんで。
そうか、じゃあもう お金もかけずに夜中、しかも店員さんが眠いのをちゃんと防止してあげるっていう
そうですね。
へえ、そっか。じゃあそこからまあね、きっとネパールと日本っていうのの、まあ、架け橋的なね、立ち位置もあったかと思うんですが、今の仕事をこの日本でしようと思ったきっかけみたいなものとかありましたか？
そうですね。まあ、長年日本に、まあ、住んでて、やっぱまあ、福岡とかだとですね、結構、先輩みたいな感じのところにちょっといるんですよね。もう僕、福岡来るとき、福岡にネパール人4、5人しかいなかったんですよ。
そうですか。
もうみんな東京とか大阪の方に多かったので、だからこっちいなかったから、だから、こう、なんだろう。あ、先輩だ、みたいなっていう。まあ自分より年上の方も先輩だ、みたいな。まあ先に来てるから、だってで、結構仕事とか、まあパート、アルバイトだったりとかですね。まあ僕はもう、就職をその時ももうしていたんで、だから就職をされてる先輩みたいな、いろいろ相談を受けたい、相談させてください、みたいなっていうのが、ずっともうこの15年間ぐらいは結構あったんですよ。でもそこでずっと思ってたことは、まあ彼らの実際のその能力、知識がきちんと見合った仕事には誰もついてないなとかですね。っていうのがすごく感じたんですよ。だから要はその、まあ日本人の職業のミスマッチというんじゃないですか。
そうです
まあ
ね。
外国人の仕事のミスマッチはもっと深刻な問題になっているな、みたいな。まあ、ただただ日本で滞在するために、じゃあ、受かったところで就職しました、みたいな。まあ、やっぱビザの問題とかもあるんで、まあ、ですね、お分かりだと思うんですけれども、まあ、海外人材に関しては、やっぱそのビザをどうやってですね、取得しておくかっていうところが、まず一番先行に行くところなので、それはまあ、致し方ないとしてて、もう、やっぱり、その仕事のミスマッチが非常に起きてるし、で、そこのミスマッチを起こしているものは何かっていうと、やっぱ語学力 が一番の壁になってる。まあ、ネパールで博士号を持ってても、ここで足場でですね、仕事してる人たちも、まあ、何人かしてるんですよ。
そうですか。
そういうところがあったので、で、まあ、もともと前職は、まあ、IT 関係の仕事をですね、8年間させていただいてて、で、そこで、お客様の集客と、あと、新卒の採用、両方をですね、お手伝いしたこともあったので、まあ、この優良職業のところで、どういったところをやれば、この海外人材が自分の知識とか能力とかに見合った仕事で、仕事できるようになるのかっていうことを、まあ、ずっと感じたことがあって、で、その会社を、まあ、退職してから、まあ、独立という選択肢はあったんですけれども、まあ、独立はですね、まあ、一応、別の会社は一応、代表を務めてるんですけれども、まあ、当時ちょうどこのビジネスコミュニケーション株式会社の会長とすごく仲良くさせていただいてたので、まあ、彼といろいろ話をしたときに、じゃあ、このすごく、これからの日本に、とても重要な仕事にはなるし、で、この仕事はまあ、さんちゃんしかできないと思うから、全力でサポートしますっていうことで、まあ、この会社で、もうこのビジネスコミュニケーション株式会社はですね、全然違う業種の会社なんですよ。
そうなんだ。
そうなんです。そこで私がこの海外人材部署っていうのを立ち上げて、そこで今やってるのは僕だけなんですね。他の従業員の方々は、僕何やってるかあんま多分分かってない。ですよ。で、そこで、まあ、人材をですね、紹介をする。まず国内から始めてたんですけど、で、国内でその転職だったりとか、あと、まあ、大学卒業する時の就活支援だったりとかですね。そういったところをやらせていただいて、で、そこから、じゃ海外からもその特定技能の方ですね。まあ、特に今、介護だったり、あと、自動車の、運送業ですね。それから外食だったりとか農業とかですね、こういった業界に、少し特化して、まあ、ネパールとかフィリピンとかで日本語教育をきちんとして、で、彼らがこう会話をできる人たちを日本にどんどんどんどんこれから入れていくような流れを今これからやっていくところですね。
そうですか。いやー、もうね、これは私は自分が経験したので、もうとてもとても自分のことのように 思っちゃうんですね。いや、まあ、本当、ビザのためにとかね、やりたくないことに自分の命の時間を使って、まあ、仕送りとかもね、必要かもしれないんですけど、ちゃんと技能を持ってるんだったら、それを活かせるところで活かしていくと、地球全体がね、面白くなったりとか、
です
助
よ
け合い
ね。
ができて、日本人にはない発想で、新しいアイデアとかもね、お互い助け、まあ、綺麗事を言ってんなよ、言ってるよ、お前って言われるかもしれないですけど、私はこういうことがね、少しでも、どこかで全人じゃなくてもどこかでちょっとずつ増えていくと私は面白い ね、地球になるん
そう
じ
です
ゃないかな。
ね。まあこういうビザとかもそうですけど、やっぱ人材不足っていうのは、まず起きないと思うんですよね。こういうビザだったりとか、まあそういう、まあビザはビザで大事だし、まあ不法退去とかはあれじゃないんですけれども、でも、日本だけじゃなくて、海外のどこででも、そのいるための、とりあえず残るために選択肢をしないといけないというところは、まあ、なくしていきたいなとは思ってるんですけど、多分なくならないと思うので、じゃあ一番別の、解決方法は何だろうかって思った時には、やっぱ会話力
そうですね。
だと思ってて、やっぱ日本で今、会話に特化した資格、試験っていうのは、もうほぼ存在しないに近いんですよ。なので、もう、漢字を理解できてるかどうかとか、書けるかどうか、文法とかベースでやっぱ評価制度になってるわけなので、そこは一応まあ我々としては、そういうスピーキングアビリティを評価できるものを導入できないだろうかと。だからもう日本語はまあ一応、まあ、例えばですね、日本でその特定技能っていう、 資格で日本に来ますと。
うん。
まあ、その時の条件っていうのは、まあ、どの業界に行くのか、その業界の、ね、評価試験というのがあって、
はい。
あと日本語能力試験の、N4 っていうレベルがあるんですけど、あれを合格してるかしてないかっていう、
な
二つのこの条件をクリアすれば日本に、まあ、来られるんです
る
けども、N4 っていうのは、だいたい小学生の3、小学3年、4年生ぐらいのレベルなんですよ。まあ、要は、彼女らが知ってる、漢字の数とか言葉とか文法とかのレベルなので、じゃあ、それで日本に来て、ね、仕事をすぐにできるかっていうのは、正直、私は無理だと思っ
そ
て
う
るん
で
で。
す
まあ、
ね。
単純作業だったらいいんでしょうけど、ちょっと高度な仕事とかは、それではちょっと無理なところが多くて、だから、まあ、一応その試験は、全然、まあ、国が決めてるんで、それはまあ受けないといけないんですけど、じゃあそこでもう一つ、その会話力を、まあ、別に、日本語能力試験 N4 を持ってても、会話力を N3 まで引き上げることって絶対できると思うんですよ。漢字読めなくても喋れるんだったら、
そうで
いいんじ
す
ゃないですか。
よね。
私も、まあ、周りにこう英語話せる人たちもいるんですけど、まあ、普通にネイティブで喋れるんですよね。でも、TOEIC とかはもう600点も取れない。でも喋れる。で、それの逆もあるんですよ。満点取ってるけど、なんか英語でバーって喋ってたら、なんかゆっくり返してくるみたいな。だからそういう、ちょっと別々の次元のものなので、そちらの方が今日本不足してるなと思ってるから、そこをまあ一応自分たちで、一応他の、そのまあ AI とかも使いながらもちろんそうなんですけれども、何かこう、会話力に特化した資格をちょっと作って、それを提供してみんなが話せるようになったら、非常にみんなのいい未来が待ってるんじゃないかなと思ってます。
ね、いやー、そっか、もうここ本当頑張ってほしい。そう、もういくら点数取ってもやっぱ実践ってことになっていくと思うんですよね。もちろん漢字読めた方がいいし、ネイティブ並みは、まあ、理想ですけど、まあ、まず会話していくっていうことができてくると、その後ついてくる必要な業界の会話とかもそれぞれで違ったりするから、まあ、会話ができていくと、そこに特化した会話の業界の会話力がもっともっと伸びていったりとかね、しますけど、じゃあこれはサンちゃんのところでその会話能力の教える仕組みを作ってテストも作っている
そう
の？
ですね。まあ、我々が今ちょっと、我々に協力してくれてる、会社さんがあって、まあ、この会社は一応、台湾の会社さんになるんですけれども、向こうが一応、この語学の会話力をですね、評価してくれる、システムを開発してるんですよ。なので、こう、発音だったりとか、流暢さだったりとかですね、あと、まあ、話すスピードだったりとかを、どこ間違ってるかを、全部数値化して返してくれる。リアルタイムですね。で、この、まあ、システムを使って、まあ、標準語の日本語ももちろんそうなんですけれども、業界業界に特化した、専門用語とかを、まずは耳で、きちんと理解して、もらうような訓練を、システムを使って今やってるんです。
そうですか。
そう。なので、こう、漢字とかを読めなくても、ひらがな読むスピードが遅くても、もう耳で、もう耳が慣れてるんであれば、もうそれをまあ、すぐに理解できるようになるんじゃないですか。まあ、例えば、まあ、一番わかりやすい例で言いますと、自分の好きな音楽がありますと。その音楽を何回も何回も何回も何回も聞いていくと、気づいたらその歌詞を普通に書けるようになっていくと思うんですよ。これはまあ日本語だけじゃなくて、英語もそうなんですね。
そうですね。
そういう訓練を、今の日本語の、まあ、日本でのその、育成の中では、この方法は今ない、存在しないんですよ。
あ、そうですか。
自分たち自主的にやれば別の話なんですけれども、まあ、きちんとコースに沿って、まあ、ひらがなとかカタカナから文法だったりとか言葉とか漢字とかのこう順番でこれを訓練する仕組みは今存在しないので、その仕組みを今構築中。
そうですか。なるほどね。ありがとうございます。いや、これは本当に聞いてほしいのは、もうズバリですけど、さんちゃん、どんな人に今のお話聞いてほしいとか、つながりたいっていう人たちですか？
そうですね。まあ、結構、語学教育の方で言うと、やっぱこれから外国の方々がですね、ものすごく増えていくっていうのは、やっぱもう事実じゃないですか。もうすでに結構いらっしゃるし、もうこれからも増えていくんですけれども、まあその方々と、まあこれから共生を含めてですね、やっていくために、まあ、採用だったりとか、いろいろ多分外国人を受け入れたりとかしないといけない、まあ、事業を継続するためにですね、貴重な部分であるので、だから、まあ、外国人の従業員がいるけど、なかなか、会話力が向上しないとか、だから、それどうしたらいいのかとか、まあ、逆に、これから新たに外国人の、従業員を雇用しようと思ってるけど、不安いっぱい持ってるから、どれどうすればいいのかとかっていう思ってる方々、あとまあ今日の話全体的に私が言ったことを共感してくれる方と、ぜひつないでいきたいなというふうに思っています。
なるほど、了解です。もう、これね、聞いてくださってる方で、もうすでに、まあ、経営者とかね、マネージャーレベルの方、もしくはまあ社員の方でもいいですけど、もうすでに会社に外国人の方がいると。でもあとちょっと会話力伸ばしたり、もうちょっとうまく人材育成っていう部分でもうちょっとどうにかなったら会社も本人もいいのになって思ってる方、あとこれから雇いたい方ですね。こん
そう
な
で
方
すね。
はさんちゃんに相談を、もう本当にフランクに連絡して相談
そうですね、はい。
ですかね。
もう、何でももう、まあ、Facebook だったり、もう電話なり、メールなりですね、もう本当に、もう気軽にですね、連絡をいただいてて、まあ、私たちもどっちかっていうと、まあ、外国人の方も楽になるっていうことは、まあ、日本人も楽になるっていうことなので、
そうですね。
だから、まあ、お互いウィンウィンなところではあるんじゃないかなと。要は、働く人と雇用する側、両方をですね。幸せだったら、みんなハッピーになるわけじゃないですか。だ
です
から、
ね。
本当に気軽に、何でもいいので、相談いただければ、全力で、お答えしたいと思ってます。
うわー、ありがとうございます。いやー、そう、ちょっと私は個人的に力入っちゃってるんですけど、これはね、もう本当私が、イギリス若かりし頃ですけど、もうお金ね、ものすごくかけて、ロンドン大学院っていうところで学びましたけども、やっぱ語学力が問題で、会社とかにね、アプライできなかったですよね。やっぱネイティブ並みの速度で、経理の話とか、ね、企画の話とか、もうもちろん無理でしたので、まあ、勤められなかったですし、あとはね、大人になってからもハワイで仕事したいと思った時に、私は1年間仕事探してたんですけど、まあ、これね、ちょっと職業差別するつもりないんですけど、やっぱハワイで働きたいなと思ったら、もう空港で一日中、この看板持ってる係 とかですね、あとまあ、ちょっと言いませんけど、いや、私、それをやりたいことじゃないんだよなっていうので、で、まあ、本当私はラッキーなことにラジオ局で働けるようになりましたけど、でもやっぱりね、住みたいけど、マッチングがうまくいってないのは、悲しいなと思って、まあ、一つの国に一人さんちゃんみたいな方がいてくれると、あれですね、もうちょっと、マッチングが、精度が上がっていきそうですね。
そうですね。だからまあ僕一人の力ではまあどうにもならないとはまあ分かっているので、まあどちらかというと、会話できる人たちを増やせれば、本人たちが自分の意思とか自分の気持ちとかをきちんと伝えれるようになるんですよね。そうすると多分私がマッチングしなくても自分たちで自分が本当やりたいことを公言して、
そうです
それ
ね。
をですね、成し遂げれるようになる。 まあ、そういう社会を作りたいなというふうに思ってます。
ありがとうございます。だからか、メールの、あのね、さんちゃんのね、あのメールのフッターのところに、そう、人生を共に咲かせよっていう
そうですね。
ね、書いてあって、あ、今日その本当ポリシーで生きてらっしゃるんだなっていうのが、ひしつたってきました。うん、じゃあ、これは本当に、ああ、そうだよなって思ってくれることでももちろん嬉しいですけど、その先に、あ、自分の会社、とか、あ、知り合いで海外人材採用したいって言ってる人がいるとか、何かあったらちょっとアクションを起こしてください。概要欄からですね、さんちゃんに連絡をしていただき、はい、ウィンウィンな、マッチング実現していってほしいなと思います。はい、いやー、
これ
ちょっと
から
時
もお
間
待
が
ちして
足り
ま
ない、
す。
そうですね、なので時間がもう足りないんですけど、今日はね、この辺にしたいと思います。いやー、さんちゃん、今日はとてもとても、私ちょっと個人的な思い書いちゃいましたけど、エキサイティングなお話を聞かせていただきありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
じゃあ、皆さん聞いていただきありがとうございます。また来週。